ありがとう、作家の本田健です。今回は本物の富裕層だけが知るお金の増やし方、それも、あんまり人に教えたくないっていう部分をですね、僕はこっそり教えちゃいます。今いろんな富裕層の人たちとお付き合いしてますし、まあ、実際にね、いろんな富裕層の人たちと旅をしたりとか日常的に生活することありますけど、まあ、お金について話すことってよくあるんですよね。っていうのをね、お金持ちの人たちっていうのをお金のことについて話すのが大好きなんですよ。例えばこの間買った株で1億も買ったとかね、あるいは不動産ずっと仕込んでたやつが売れたんだとか、そんな話なんかはしょっちゅうします。まあ、もちろん親しくなってないとね、いきなりそんな話をしたらドン引きすると思いますけど、まあ、お金持ちの人たちっていうのは結構その自慢とかそういうのじゃなくて、こういうのがあったんだよみたいな情報交換っていうのをよくします。例えば作家のメンバーが集まった時には、こういう本が今トレンドで売れてるんだよとか、今ドバイが盛り上がってるの知ってるとか、今なんか中国が大変らしいとか、まあ、そんな感じでお金の話っていうのをよくします。なので今日はですね、6つにわたってどうやってお金を増やしたらいいのか、その哲学についてお話したいと思います。はい、まず1番目、投資に関して富裕層の人たちは明確な哲学を持ってます。それは何かというと、将来価値が増えるものに投資をするってことですね。これは投資っていう意味でもそうだし、お金を使うっていうことでもそうだと思います。なので、闇雲にですね、目の前にあるものを全部使っちゃうってことはしません。まあ、そしてその毎月使うよりもですね、もっと多くのお金が入ってきてるっていう状態になってるので、なので毎月余る50万とか100万とか200万、これをですね、どこに投資するのかってことをじっくり考える時間があるんですね。まあ、富裕層の中でも忙しい富裕層とそうでない富裕層がありますが、まあ、いずれにしてもその時間とともにお金が増えていく、あるいは自分の価値が増えていく、あるいは自分の会社の価値が増えていく、そういったものに投資をするという明確な哲学があるというのが最初にお話したいことです。これはですね、多くの人たちが例えば収入が年収300万から500万になり、500万が1000万になると、やったって思うわけですね。そして1000万なんだからこれぐらいのマンションに住んで当然だとか、年収が1500万になったんだからなんか会社買ってもいいかなとか、有名なブランドを着たりだとか、そういうふうなところにお金を使い始めるんですよね。そしてハワイとかそういう海外旅行に行くと、大体ブランドもののいろんな店ありますよね。ルイ・ヴィトンとかああいうデューティーフリーショップとかで売ってるものに目を奪われるわけです。なのでそういったものってまあまあ高くて3万5万10万ちょっとしただけだと30万とかするから、年収1500万ぐらいだとあっという間に100万200万が本来であれば投資に回すべきお金が、それがですね、消費に回ってしまうと。なので1500万2000万ぐらいで一旦ちょっとプチお金持ちの道を歩んだかなと思ったら、全部消費で使っちゃって、さあいざという時に投資するお金がないと、そんな状況になってるんじゃないかと思います。なので富裕層の人たちっていうのはまず明確なお金の哲学を持ってる。なのでそれを一番最初にお伝えしたいと思います。そして2番目には、お金を普段使う量を減らすということですね。例えば年収が500万から1000万、1000万から1500万とかなっていくと、ついついですね、例えば軽自動車に乗ってたのがもうちょっといい車になって、会社になって、会社もすごく高いフェラーリとかああいうのになっちゃって、今までだったらですね、そんなに生活費がかからなかった、月せいぜいに30万で生活してたのに、月50万ではとてもやっていけなくなったり、あるいは1000万だととてもやっていけなくなったりとか、そういうふうになりがちです。そうやって消費がですね、増えていくと、今度は子どもも消費をするようになってくるんですよね。なので奥さんも派手になる、旦那さんも派手になる、そして子どもも派手になる、そして iPhone の一番新しいやつ欲しがる、というふうになってしまうわけですよ。まあ、そうやって消費をですね、増やしていくと、どんだけ収入が増えても必ず消費が追いついてくるとですね、まあめちゃくちゃ稼げるは別ですけども、まあ、せいぜい年収2、3000万ぐらいであれば、あっという間にお金がなくなってしまうということになります。そういう意味でこのですね、その自分が使うお金の量を減らす、これは多くの人たちにとって、特に年収が5000万以下ぐらいの人にとってはとっても大事なことだと思いますけど、でも僕が今まで体験したり、あるいは自分でですね、ごくごく間近に見てきた人たちの体験から言うと、やっぱり年収が1000万ぐらいになった時ぐらいに一回緩むんですよね。そして年収2000万ぐらいになってくると、ハワイぐらい行ってもいいかなとかね、ビジネスクラスとか乗ってみたいなとかっていうふうになっちゃうんですよ。そしてそこからですね、浪費の生活が始まるわけです。 ビジネスクラスって今ヨーロッパとかアメリカとか往復するとだいたい100万円前後かかりますから、家族3人とか4人で行ったらそれで飛行機だけで400万プラス、ホテルもですね、いいホテルだとその2、3万のビジネスホテルってわけにいかなくなっちゃうんで、だいたい1泊最低でも5万から10万、本当に、ゴージャスなホテルだと15万から20万になるわけですよね。そうすると1週間の旅行で家族で600万とかっていうふうな金額になっちゃうんです。でこれってもちろん経費にならないことが多いでしょうから、だから5000万ぐらい稼いでたとしても、だから夫婦で両方とも弁護士だったりとかお医者さんとかで、2人で5000万とか稼いだとしても1回2回バケーション行ったら貯金が吹っ飛んでしまうと、そういうことになるわけです。なので、よほど年収が増えなければ、支出を増やさない、まあ、こういうふうな感じでいないとなかなかお金はたまらない、そして投資に回すことができないということになります。さあ、そして3番目、富裕層の人たちは長期で物事を考えます。特に30代ぐらいからそういった人たちはある程度お金回りが良くなるんですよね。で早い人は30代、遅い人だと、まあ、50代ぐらいからお金がようやく回ってくるわけです。で自分がやってるビジネスが、まあ、大体30から40ぐらいで独立して、そして5年10年経ってようやく何千万とか何億とか回るようになってきて、気がついたら剰余金というか毎月キャッシュフローが余ってくるんですよね。そうやって余ってきた100万とか200万とかそういう余裕のあるものをビットコインとか金とかに投資してたら何倍にもなるってことはよくあります。同じようにマンションを買ったりとか、あるいは土地を買ったりとか海外を買ったりとか、クラシックカーを買ったりとか、そういうふうなものがですね、何年かして気がついたらものすごい値段になってるってことはよくあります。これはその新進気鋭の画家のね、人たちを応援しようと思って100万ぐらいで買った絵がもう気がついたら2000万ぐらいになってるとか、そういったことはよく聞きます。なのでそれ意図的にやってる場合とたまたまの場合があると思いますが、いずれにしてもこれは長期的にバリューが高まっていくな、そういう価値が上がるな、これは株でもそうですよね。今はまだ小さな会社だけど、いずれこの経済が進んでいったり、あるいは AI が進化していったりする過程で大きな会社になっていくな、そういう会社に100万円投資しておくと、気がついたらそれが1000万、2000万、3000万というふうに増えていくわけです。そういう経済がですね、まあ、右肩上がりの時はというふうに考えたらいいと思いますけど、今からはね、ここからドンと下がってしまう可能性もあるので、今までの投資の戦略とは違うと思いますが、けれども長期で見た時に価値が上がっていくようなもの、こういったことにお金をかける、これは富裕層の人たちの特徴だと思います。さあ、そして4番目は自分に投資をするってことですね。これは僕はユダヤ人の人たちと一緒に過ごした時にすごく感じたことなんですけれども、このユダヤ人の人たちっていうのはすごく教育にお金をかけます。これは日本人とちょっと似てるんですけども、日本人のお金のかけ方とちょっと違うんですよね。で日本人っていうのは学歴とかね、そのいい大学に行けとかっていうふうに言うんですけど、その僕が知ってるユダヤ人の人たちの教育っていうのはちょっと違っていて、知識とか知恵とか経験にお金をかけるっていう風な考え方になります。なので学校の勉強ができたらいいっていう日本のなんか勉強しなさいっていうのとはちょっと違っていて、例えば20歳になった時にですね、お金持ちのご子息っていうのは1億円ポンと渡されたりするわけです。これ増やしてみなっていう風に言われて、それを2億3億に増やしていくとですね、もっとお金を与えてもらったりとか、まあ、実際今のアメリカの大統領トランプ大統領はお父さんが実業家で成功してたんですよね。でその息子としてですね、不動産のデベロッパーの仕事をして、まあ、大成功したわけですけども、まあ、そういうふうな才覚っていうのはもうごくごく20代の頃から一緒にビジネスを手伝って、そして身につけていったわけです。なのでそういうことをですね、できるかどうかっていうことはすごい大切 で自分が今、まあ、1代目の方の場合はですね、自分でその知恵を作らなくちゃいけないわけです、まあ、そして自分に投資をすることで、まあ、それは学歴っていう形になるかもしれませんけど、僕はどっちかというと知恵とか経験とか知性とか人脈とかそういうものだと思いますけども、そういったものに投資していくっていうのはとっても大事だと思います。なのであなたがもし将来富裕層の方に行きたいというふうなものであれば、自分に投資する、これ例えばマーケティングについて学ぶとか、セールスについて学ぶとか、あるいは投資とか、心理学とか、自分の専門分野ですね、それは、お医者さんだったら医療かもしれませんし、ヒーリングの勉強かもしれませんし、カウンセリングの勉強かもしれません、 あなたが一番やりたくて得意なこと、これをですね、研究していく必要があると思います。まあそうは言ってもですね、その自分に投資するっていうのはいろんな幅があって、今全くやったことがないけどもアロマセラピーの勉強をするとか、まあ、そういうのもですねいずれ役に立ったりとかするんですよね。僕の知り合いで着付けをやりたくなって着付けをやってたらですね、急に友人から声がかかって大使館主催のパーティーに呼ばれて、その時着物に行ったらめちゃくちゃ喜ばれたっていうふうなことを聞いたことありますけど、まあ、それまでですね着物なんか着たことなかったのに着付け教室に行くことで新しいチャンスをまた得たわけですよね。それからイタリア大使館に行ったりユーゴスラビアの大使館に呼ばれたりとか、まあ、そうやってなんかちょっとセレブの生活になっていくというか、いろんな人たちとねまた出会いますから、そういう意味ではその方は旦那さんが建築関係のことを仕事されてたので、それにもね別荘の受注とかそういうのにも役立ったと聞いてます。なのでその方自身は着付けのね先生でも何でもないわけですよ。なんですけど、その着物の着付けにお金をかけたこと、まあそんなせいぜい数万円のことだと思いますよ。そして着物はお母さんから譲り受けたものなので、あんまり自分はお金出してないわけですよね。けれどもそんなちょっとしたことが将来のすごい富を生み出すこと、これにつながったりします。もちろんこれは専門知識なんかのことも言ってます。なのでご自身がですね持っている専門知識をもっと高めるためにも自己投資っていうのは絶対に必要なことだと思います。さあそして5番目、5番目はですね人に投資するということについて話をしたいと思います。まあ、富裕層の人たちは人間関係が富を生み出すってことをよく知ってます。例えば何か将来ですね仕事するときに本田さんこういうのやりませんかとかって、県こういうのどうとかって海外から連絡が来るときっていうのは、大抵今までどっかで一緒にご飯食べたりとか旅行した人たちですよね。Zoomで知り合った人にそういう話ってなかなか来ないんですよね。この間もその世界一周の最終地としてロサンゼルスに行ったんですけど、ロサンゼルストリビューンのモー社長っていうすごいもうパワフルな実業家の方とお会いしたんですけど、そしてあとは、アメリカのねテレビのプロデューサーの方とお会いして、そしていろんな意見交換というか、まあ、これからやっていく僕のテレビのショーについて話をしたんですけど、まあ、その時にですね、いろんな話が出てきました。でそしてその時に僕が本当この人信頼できるなと思ったのは、まあ、自分はね60代なんだけど、そのズームの時代にねすごく違和感があって、そのもうコロナが終わったらもう基本的にはよほどのことがない限り Zoom ではミーティングしないと、わざわざ飛行機に乗って行かなくちゃいけなくても大切なミーティングは、リアルで実際に顔と顔を付き合わせて一緒にご飯食べて、そして目をガッと見て、そしてこの人が信頼できるかどうかをちゃんと見るという話をしていました。僕も実際にそうで Zoom でもちろん済ませることもできたんですけど、そのロサンゼルスまでわざわざ行って、そして実際に足を運んでその人と一緒にご飯食べてね、でああでもないこうでもないとか家族の話とか今までやってきたことの話とか、そういったことをしていくうちにその親しくなるわけですよね。これってなかなかズーム越しではできないんですよね。例えばそっちもご飯食べててこっちもズームでご飯食べたらうまくいくかって言ったらそんなもんじゃないんですよね。人間関係ってすごく面白いですよね。なのでもちろん全く何もないよりはズームもいいかもしれませんけど、やっぱり僕は人に会うべきだと思います。まあ、ちょっと余談ですが、まあ、そうやって人間関係があることによって、そしてそれがですねまたさらなる人間関係につながるんですよね。その後またその人たちからいろんな人たちをズーム越しに紹介してもらって、でその人たちはまた今度東京とか京都に来るっていうので、また東京でね一緒にご飯食べたりとかしたんですけど、でもそれもロサンゼルスで会ってその人とがっつり人間関係ができたから、その結果また新しい人間関係を紹介してくれたってことになります。で実際そうやってあの世界の政治とかビジネスって動いてるんですよね。なのでもし皆さんが最近 Zoom とかであんまり人と会ってなかったとしたら、ぜひ人と会ってください。そして人をサポートしてあげること、困った人にはですね手を差し伸べて援助してあげること、別に何百万何千万というお金を貸してあげなくても構いません。あなたができることをやってあげてください。ひょっとしたら5万円とか10万円出すことかもしれないし、何かをやってあげることかもしれませんけど、そういうことをやることであなたの運というのは上がります。なのでこれもですね長い目で見れば投資だと思いますので、ぜひ人助けってこともやってください。この人間関係を作ることであなたの運気は後々上がっていきます。さあそして最後に6番目、 自分の家族とかじゃなくて社会に残すものを考える、これもね富裕層の人たちの独特な考え方じゃないかなと思います。スーパー富裕層の人たち、例えばウォレン・バフェットとかビル・ゲイツとか、ああいう人たちって財団持ってるって話を聞きますよね。まあ、そこまでじゃなかったとしても富裕層の人たちは何か奨学金って形を残したりとか、あるいはどっかに寄付したりだとかっていうことをよくあります。身近で聞くのはタイとかミャンマーとかインドとかで、その孤児のねその5人とか10人を育ててる、まあ、そういう話もよく聞きますね。なのでそういった子どもたちの写真が毎年送られてくるんだなんていうのを見せてもらったことありますけど、そういった人のですね家に行くとこんなファイルがあって、その子どもたちが小さい頃からどんどんどんどん、成長していって、最初はすごい目がねクリクリとした可愛いのに、だんだんおっさんになっていって、ひげ面になっていってって、そうやって育っていった子どもたちが、今度ね家族ができて結婚することになってみたいな、そういうふうな5年10年付き合った家族に会いに出かけていくって、そういうのも老後の楽しみになったりしますよね。そういう意味であなたが何かこの世界に残していく、これもぜひ考えていただきたいと思います。十分に自分が潤って、そして家族が十分に生活していける、それだけのお金ができた人っていうのはどうやったらこの世界に残せるのかってことも考え始めます。あなたがまだそこまで行ってなかったとしても、ぜひそこから考えてみてください。それによってきっとですねあなたの豊かさっていうのが前倒しでやってくると思います。さあいろいろお話しましたが、皆さんはいかがだったでしょうか。これなら自分もできそうだなとか、これやってるなと思ったらよかったらコメント欄に、自分は人の投資をやってるなとか、自己投資は結構やってるなとか、そういったことを書いていただけたら嬉しいです。あなたのコメントを読むのがとっても楽しみです。なのでぜひ一言でもいいから、コメント書いてください。そしてコメントを書くことがない人は、ここからいろいろ投資しますとか書いていただくだけで嬉しいです。ではこれで終わります。ありがとうありがとうありがとう。作家の本田健でした。動画を視聴していただいてありがとうございました。この度ハッピーライティングマラソンという企画をやることになりました。イエーイ。この企画はですね、皆さんに文章を書くことの喜びを味わっていただきたいと思って考えました。毎週1回本田健がお題を出しますので、それに呼応して皆さんのノート、そして Facebook、そして恥ずかしがりな方はこうご自身のお気に入りの手帳にこっそり書くのでも構わないと思います。あなたが何かインスピレーションを受けて文章を書く、この回路ができてくるとどんどんどんどん文章を書きたくなると思います。コンセプトとしては毎週1行でもいい。書き続ければ人生は動き出す。これをテーマとして皆さんにいろんなお題を提供しますので、ぜひ面白そうと思った方は一緒にハッピーライティングマラソンで文章を書きましょう。本当にね、1行2行でもいいと思うので、なんかその時の気持ちとか書くと、すごく癒しの効果にもなりますし、気分がスッキリすると思います。興味のある方は概要欄をご覧ください。